んにちは、亀田です。今日はですね、情報リテラシーということで、意味するものを問うということで話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、情報リテラシーっていうのは、リテラシーっていうのは教養とかそういった意味ですけども、情報に対する教養ですねということで、話をしていきたいんですけども、この、その情報に対する教養ですね、情報リテラシーをこう、日々アップさせていく最大の秘訣としてですね、もうそれただ一つ、たった一つ、その最大の秘訣は何かって言われたらですね、こう答えるんですけど、僕だったら、意味するものは何か、それが意味するものは何かっていうことを常に問いながら情報を見ていくということをですね、常にやることであるというふうに、結論を一応出してるんですけども、これについて今日はいろんな側面から話をしていきたいと思います。で、今日はちょっと確率とか、リスクとか、あとはそうですね、ちょっと数学的なことを若干話すかもしれませんけど、それもですね、全部ここで言う意味、それが意味するものは何かっていうことを問うというこの姿勢を学ぶための一つの例だと思って聞いてほしいなと思います。では、早速始めたいんですけども、まずですね、ちょっと今回は敬遠されがちなものの根本的な意味を理解するということをちょっとやっていきます。統計、確率、リスクですね。で、意味するものを問うことを学ぶという姿勢をちょっと細かく話をしていきます。で、ここに赤字で書いてますけども、今日の本当にテーマはこれが意味するものはということをですね、いちいち、このウェブセミナーを聞きながら考えてみてください。まずですね、ちょっと最近ちょうど時期も時期というか、ちょうど地震があってですね、さまざまな報道がされていますけども、そういったことからもう多くの方が、気づいていると思うんですが、こう数字ということは結構、厄介というか、意外にですね、数字は信用できるって思ってますけども、この数字もですね、結構厄介だぞと、盲目的に信じてはいけませんよということをちょっとまずは考えていきたいんですが、実はですね、血液型が A 型の人は事故に遭いやすいんですね。で、事故のに遭った人の血液型を調べていくと、実は A 型の人が多いんです、一番。これなんでだと思います？知ってます？これ、答え。
いや、知らないです。
知らない？
はい。
で、例えばじゃあそうやって聞いた場合に、ああそうかと、統計上 A 型の人が事故多いんだと、事故した人を調べたら A 型多い、じゃあ A 型って確か、ね、血液型性格判断とかいうのがあった場合に、あれは医学学会でその10年ぐらい前に統計的優位性はないって言って否定されてますけども、大掛かりな調査をして、ただでもそれがあると信じた場合ですよ、A 型は几帳面だったっけって言われてましたっけ、はい、もうあまりにも興味がないんで全然覚えてないんですけど、その A 型が几帳面だと、なのに事故に遭うっていうのは、いろいろ気にしすぎて車に当たったりするのかとか、几帳面だからこそなんか事故に遭ったのかっていうことをいろいろ考えてきてでやるんですけど、どうですかね、どういう理由でそのA 型が事故に遭いやすいと思いますか？
全体的に見て A 型の人が事故に遭いやすいってことですかね。
そう、事故を起こした人たちとか、事故に遭遇してしまった人たちを、血液型を全部調べると、A 型の人が多い。
そんな血液型関係ないやろっていうふうに思います
ね。でも A 型が多い。
単に A 型の人の人数が多いだけとか。
人工的に、
はい、
そうで、そういう観点があればこの数字マジックには騙されないんですけど、今たまたま藤田はそうやって考えましたけども、それは訓練してるからってのもありますけど、これでそうだってデータが正しいって思って、 A 型の人と事故についての関係性を考えていっちゃうと、性格とかいろいろ考えていくと全然話が違って、実は人口の分布を調べると A 型が多いんですね。だいたい 40% ぐらいが A 型で、残りを O 型と B 型と AB 型で分けてるん ですけど、そんな感じで実は人口分布が A 型一番多いんで、事故もまあ偶然の産物ですから、偶然っていうことはですね、まんべんなく起こるとすれば、それは当然人口比率に応じた事故に遭う人数、比率として出てくるわけですよね。そのまま事故に遭った人たちが A 型、その血液型の分布と同じものが出てくると。そしたらそれだけって。で、なんですけど、こんな風にして、実は、この一つの例なんですけども、A 型の人が事故に遭いやすいっていう、こういう統計データも出どころとか、そもそもその母集団っていうことを考えていくと、実は怪しいぞっていうことになってくるんですね。だから、その物事の、その根本的な原理とか、原則とかをこう知っていくということが、情報リテラシーを高める非常に大事なポイントになってきます。じゃあ、例えば、メディアの罠というふうに書いてますけども、まあ、テレビの報道っていうのは基本的にはセンセーショナルにやって視聴者を、釘付けにすることが、まあ、彼らの目的の一つになっちゃってますから、その目的はなぜかっていうと、視聴率を上げることによって、広告収入を釣り上げることができるから、彼らはなるべくテレビを見てもらうように報道する側面がありますよね、どうしても。で、そうやって考えてた場合、例えば、よくあるのは、テレビのアンケートを見たときに、円グラフでパーセント表示をしているものとかが、たまにあるんですけど、よくよく見ると、右上か右下の方に小さく、30人って書いてるんですね、対象が。それパーセントで表示されても、本当かよって思いません？
そうですね。
ね、でも、そこまで気を配らなければ、ああ、世の中そんな風に思ってるんじゃなかろうかと思っちゃいますよね。で、あとは、じゃあそのアンケートをしたのは、一体どこでやったのか、ちゃんと電話とか使って、ランダムに選んだ番号にかけたのか、時間帯も様々な時間帯を選んだのか、とか。例えば、昼に、そのテレビ局の前の道路に出て、アンケートしましたったら、そこをたまたまビジネス街であればビジネスマンしかいないわけですし、ね、それが本当にどれぐらいその母集団といって全体を表すために全体をこう表せるような形でサンプルを取ったのかっていうことを常に何らかのこういうアンケートとかを照らし出された時にはチェックする癖がいるんですね。で、これが原理とか根本を考えるっていうことになってきます。で、同じように増加傾向のグラフもそうですよね。増加傾向のグラフだって、増えてますって出ますけど、よくよく見たら単位が違って、ほとんど増えてないんじゃないかっていうのをですね、単位を変えることによって、例えば全体に対して 1% しか増えてなくても、その増えた部分だけ強調したければ、ね、下の方の桁を全部弾いて、パッとグラフ出せば、斜めな感じに見えるから、ああ、これは増えてるぞっていうふうに思ったりもしますよね。で、そんなふうにして考えていくと、意味するもの、これをですね、考えていくことが非常に大事だということが分かってきます。で、さらにですね、もうちょっと言えば最近のメディアの、まあ最近ちょっと減りましたかね。ちょっとわかりませんけども、例えば、その放射線量っていうものに対しても、通常の何倍とかいう新聞でもそうですけど、そんな風にして表示しますよね。で、僕はすぐそれを見て、もう何倍って言われたって、普段がどれぐらいかわかんないから、何倍が多いのか少ないのかわからないと。で、例えばそれが他のなんか、例えばそのよく知られているのは宇宙に行けば放射線だらけなんですね。で、その放射線、宇宙に行ったら放射線を浴びるわけで、で、宇宙には行かなくても高い高度で飛行機を飛んだら、まあ、放射線浴びるってことは有名な事実なんですけど、じゃあそういうのとどれぐらい、比べてどれぐらい危ないのかとかが全然わからなかったんですね、テレビの報道で。通常の何倍とか、 いくらだよって思いながら見てたわけですけども、でもそれもよくよく考えたら、それは一体何を意味してるのかってことですよね。数字っていうのは何らかの意味があるわけですから、それは自分にとってどういう意味があるかってことなんですけども、その数字とか倍何倍とか、ね、こういうのをすごく気をつけて見ていく必要があるということです。で、他にも同じように数字っていうのは結構怪しくて、商品の性能とかで 35% 飛距離アップ、これはゴルフクラブの話ですけども、括弧前年度比って書いてあるんですよね。で、なんかそこから前年度の伸び率と今年の伸び率比較したら、なんか5ヤードぐらい、まあ5メートルぐらいですよね。で、なんか書いて、結果が出て、随分増えたように見えますけど、たった5メートルで、5メートルは250ヤードっていう世界の中で5メートルぐらいなんで、その全体の中では、どれぐらいですかね、5% 以下。の250だから 1% かな、まあ、1% ぐらいの飛距離が伸びただけなんですね。で、 1% の飛距離が伸びたっていうことは、じゃあもうちょっと考えると、それ何を意味するかって時に、通常ゴルフをめちゃくちゃうまいプロでも、狙った目標のだいたい距離に対して 10% ぐらい誤差が起こるっていうんですね、に以内に落とせれば上出来だと。例えば250ヤード飛ばす人は、前後左右に、まあ大体50ヤードもいかないかな、25ヤードとかぐらいの、まあ誤差に落ちたらもう上出来だって言ってるわけですけど、そのプロとかでも起こす、その、なんていうんですかね、誤差よりも小さい飛距離アップを達成してるわけですね。で、そういうので、新しい方がよく飛ぶって言って買う理由は全くないわけですよね。って考えていくと、なんだそれってなるんですけど、でもこんな風にして 35% 飛距離アップとかね、いう風にこうなんかやってたりとか、あとは、まあいろいろあるんですけど、他にもその、例えばそうですね、CPU って言ってね、コンピューターの性能が2倍にアップとかって、まあその場合2倍にアップっていうのは、 CPU っていうのは中に1個だけ計算機が入ってるんですけど、これをもう1個入ったやつデュアルコアっていうんですけど、2個入ったから2倍って言ってるんですけど、まあ単純に2倍になることはまずないんですね。まあちょっと考えてみてもらったらわかるんですけど、1つの机で1人で作業してますと、内職をしてるとして、でそれを2人でやるってなった時に、お互いにその机を使い合うことによって、お互いにちょっとこうセッションをしなきゃいけなかったりとかしたら、2倍以下で絶対になるんですね。でもっと言えば、なんですか、他にもいろんな要素があって、例えばいくら CPU が速くても他が遅ければ全く速度に寄与しなかったりもするんですけど、まあそんな風に考えた時に、2倍とか言われてもそれは本当なのかっていうことなんですけど、ね、でよくある 40% アップ括弧投射比とか、なんかありますよね、カレーとかで
、はい、
投射費ってどこの何と投射費をしたんだっていう話ですよね。で、投射費 40% アップって言ったら、前はそんなに悪かったんじゃないかっていう話にもなってくるわけですけども、こんな風にして数字でいろいろ言われたら信頼があるように見えますけども、実際その数字はそれはどういう効果が出るのかっていう風に考えていった時にですね、全然違う結論が出てくるということがあるわけです。で、まあ、それを今日は、まあ、そういうことをいちいち考えていくことが、まあ、情報リテラシーということなんですけども、今日はもうちょっとね、いくつか例を出したいんですけども、あとで確率の話をしていきたいんですけども、例えばパソコンの故障率というのがあるんですけど、今はまあこんな数字ではないんですけど、一昔前ですよね。僕が大学院生になったぐらいの時はですね、実は5台に1台ぐらいは初期不良があったりするんですね。あるアメリカの有名な量販メーカーは、だいたい5台に1台不具合があるっていうことは言われてたんですけど、全く問題ないよっていう人たちもいて、で、ビジネス向けのそのちょっと高いコンピューター、パソコンは20台に1台ぐらいの不良率って、初期不良率っていう感じなんですね。っていう風になってて、でも、 その安いパソコン買っても全然問題ないとか言ってるわけですけども、より信頼のおけるそのビジネス向けを買わなくたって大丈夫とかいう話があって、で例えばじゃあ藤田の例でいけば、今まで買ったパソコンで初期不良になってたことってありますか？
いや、特にない
です、ね、特にいないですよね、うん、で逆にじゃあ周りでそういう人いませんでした？
そういった話は聞かなかったですね。
じゃあその時周りって時今何人ぐらい思い浮かべました？
今で 3,4 人とかです。
3,4 人は何台パソコン買いました？それぞれ
その時
1台です
ね。1台とかですね。
じゃあ合計で5台しかないわけですね、サンプルが。
はい。
でサンプルが5台だったら5台に1台初期不良だったら当たらない可能性があるんです。でも僕らはついつい周りの何人かだけのサンプルで結論を出しやすいんです。でなのであれ初期不良ないよって、これが例えば僕は大学でアルバイトをしてたんですけども、学校だとですね250台とかいっぺんに納品してそれを全教室に置いたりするんですけど、そしたらやっぱ壊れてるんですよね、何台か。でそんだけの数だとやっぱりこう例えば5台に1台壊れてると如実に出てくるんですよね。で出てきてで何個も壊れてるってなって、もう修理また頼まなきゃいけないとかめんどくさいってなるんで、そういう時にはやっぱりちょっと値段が上がってもまあ、20台に1台以上、もっと低い確率だと思いますけど、まあ、40台に1台ぐらいだったかな、そのちょうどバイトした時は。とかいう確率の、まあ、ビジネス向けのものを導入したら、まあ、教室1個につき1個だけ壊れてるぐらい。だからバックアップがもう1個あるから、それで、ちゃんと全台揃うよっていうようなことをしてたわけですね。で、パソコンの故障率とかっていうのは、結構頻繁であっても、自分の周りでそういうことを発見するまでには至らないっていうことですよね。で、まあ、もちろん今はもっと パソコンの故障率下がってますから、もっと少ないですけども、この数字は。そうなると、パソコンって壊れないもんだっていうふうに思ったりするんですね。でもそうじゃないっていうことです。で、これが実は、例えばレンタルサーバーといって、まあ、ウェブをまあ公開するための専用サーバーとか、保険でも借りてるわけですけども、これは普通のパソコンじゃなくてレンタルサーバー業者が用意した専用サーバーを借りてるわけですけども、よく自宅サーバーとかを使う人もお客さんにたまにいるんですけど、専用サーバーと自宅サーバーって全く作る工程とかプロセス、テストが違うんですね。で、専用サーバーはもうなるべく無駄な接続部分がなくて、で、ちっちゃく作って、で、CPU も古いのを使うんですね。1世代、2世代ぐらい古い CPU で、だから計算速度のいわゆる何ギガヘルツとかいうのは低いんですね。速くないんです。まあ、簡単にパソコンとしては。でも、その代わり信頼度が全然違うんですね。でも、それでもどうせ関係ないよって言って、自宅サーバーでいいやってやった場合にですよ、自宅サーバーが故障する確率の方が圧倒的に多いと。で、これが長く使えば使うほどとか、いろいろ用意すれば、数が増えてくれば、それが現れてきちゃって、現実の損失として計上されてくると。ラッキーっていうことがなくなってくるんですね。っていうことを知ってれば、じゃあやっぱ安全のために、その専用サーバーを借りましょうとかいう話になってきたりもします。で、こんな感じでちょっと故障率って言われてるものは、実は僕らは直感、人間っていうのは意外に直感的な判断と確率的判断が違ってくるんですね、どうしても。で、そういうことをちょっとだけ知っておいてください。